お家、あれ最高でした。すいません、印象的すぎて思い出し笑いしちゃいます。 DVD 貸してくださってありがとうございました。とっても面白かったです。はい、今度は先輩と一緒に見たいです。映画館もいいですけど、こんな風に爆笑できるような内容だったら、私のお家に来た時とかにでも。ぜひ。あ、すみません、私ばっかり DVD の感想を早く言いたくて喋りすぎちゃいました。あ、先輩も楽しかったならよかったです。はい、夜に電話でお話しするのはいいですね。会ってお話しするのとはまた違った、特別な時間って感じです。特別なことをしようって何するんですか？私でもできることですか？夢？なんで私の夢の話、そんなに聞きたがるんですか？恥ずかしいから嫌ですよ。先輩と私だけの秘密だからって、これが特別なことってことですか？話したら先輩が喜ぶ？そんなこと言われたら私困っちゃいますよ。一緒にドキドキしようって、もう先輩、私だってだんだん分かってきましたよ。先輩は私のことからかったりしながらエッチなことするのが好きなんですよね。やっぱりそうなんですね。先輩、エッチなんだから。先輩がどうしてもって言うなら、ちょっとだけお話しします。恥ずかしくてどうしようもなくなったら途中でやめますから。いいですか？うん、はい、じゃあ始めますね。初めて先輩の夢を見たのは、河川敷で私が体育着を借りて帰った日の夜で、風邪をひいたせいか体が熱っぽくって、お布団の中で先輩に告白されたこととか、川に落ちちゃって迷惑かけちゃったこととか、先輩のことはたくさん考えているうちにうとうとしてきて、いつの間にか眠っちゃったんです。そこで見たのが先輩とのエッチな夢で、あくまで夢ですからね、そう思って聞いてくださいね。夢の中で夕暮れの部室に先輩が一人窓辺に立っていたんです。その時の私は先輩に好きって告白をしようと ていました。憧れの先輩に私なんかがって気持ちは夢でもありましたけど、このままじゃダメだ、先輩にどうしても気持ちを伝えなきゃって気持ちになってたんです。今までにないくらいの緊張と焦りを感じつつ、窓の外を眺めている先輩の背中に向かって歩いていきました。一歩、また一歩。先輩に近づいていくのに話しかけるタイミングがつかめなくて、怖いけど好きって気持ちは言わなきゃ、私自身どうしたいかもう分かってるでしょ。怖がって大事なことから逃げてちゃダメって、そんなことを考えていたら先輩がパッとこちらに振り返ったんです。私はとっさに何も言えませんでした。思ったよりも近くに行き過ぎてしまっていて、先輩の顔がもう目の前にありました。びっくりしすぎてさっきまでの葛藤のどこかへ消えてしまった私は、勢いで好きですって言いながら先輩の胸に飛び込んでいました。憧れの先輩の胸に自分から飛び込んだんです。その勢いで私はすぐ近くにあった部室の大きなテーブルに先輩を押し倒しました。あくまでも夢の話ですよ。押し倒した先輩の上で私はおもむろに制服をはだけさせていくんです。先輩に見てほしいって恥ずかしい気持ちもあったんですけど、もっと私を知ってほしい、私を一人の女性として興味を持ってほしいってそう強く思ったんです。ブレザー、その次はワイシャツ、どんどんボタンを外して少しずつ下着があらわになっていきました。その間、ずっと私は先輩の目を見ていました。先輩が、その、いやらしい目で、私のことを見てくれないかなって思った。挨拶の間からおっぱいの谷間がよく見えるようになった頃、先輩の目がとても びた視線になったの。私は見逃しませんでした。一気に体中が熱くなって真っ赤になってしまったと思います。でもここからだって思って、ゆっくり散らしながら見せつけるように肩を覆いつつ、おっぱいをブラジャーから出しました。ブラジャーから出したおっぱいは夕日で照らされて、きりと先輩の目にも映ったと思います。質量のある G カップのおっぱい、先端の乳首はすでに硬くツンとしています。私はどんどん息が上がってきているのを隠せないまま、先輩の手を取って私のほっぱいの方に持っていきました。私の手を上から重ねて、一緒に私の胸を揉むようにして、くにゅくにゅくにゅくにゅ、先輩の指でおっぱいが形を変えていく。温かい先輩の手のひらがおっぱいを包み込んでくれている。時々擦れる手のひらと乳首、自分で誘導しながら、どうしようもなく気持ちよくなってしまっていました。そうして快感に耐えきれなくなった私は声を漏らしてしまうんです。はっとして先輩の顔を見ると、先輩も顔が赤くなってくれてるようでした。興奮しているのは先輩も同じ。そう思い込んだ私は、調子に乗ってもっと気持ちいいこともしたいなって思っちゃったんです。私は片方の先輩の手をパンツの方に持っていって、先輩に おまんこのあたりを触らせようとするんです。先輩の指が私のパンツに触れて、パンツの中から触れられるたびに水音がして、あん 女。興奮しきっていた私のお尻でぐっしょりでした。先輩の指が私のマンコの筋をなぞって、その一番敏感のところを上手に避けて、のチラシにこらえきれなくなった私は、もっと触ってくださいって言いながら、スカートの中のパンツをパッと下ろしたんです。夕日に照らされたおまんこから私のいやらしいお汁がポタポタと落ちてきて、先輩のズボン、おちんちんのあたりに大きなシミを作っていきました。夢の中だと大胆になれるなんておかしいですよね。私、こんなにエッチな人間だったんだって、目が覚めた時とっても恥ずかしかったんです。それから本能のまま求める私に答えて、俺はさっきよりも興奮しながら、おまんこを気持ちよくしてくれたんです。指を上手に使って、くちゅくちゅくちゅくちゅ、私の濡れたお汁がいっぱいの目をじっくりとろかしてくれて、ほぐれてぐちぐちのおまんこに、指を入れてきたんです。私、それだけで腰がガクガク、先輩の指は私の中でも刺激的に動いて、何も考えられない頭で、行きたい行きたいって駆け巡る私に合わせて、先輩の指を行かせよう行かせようとしてくるんです。できないのが分かってるのか、先輩が私に聞いてくるんです。どうして欲しいの？言ってごらんって。それまでも先輩が私はどうしたいのかを大事にしてちゃんと聞いてくれるの、すっごい嬉しかった。私の中の好きって気持ちが溢れちゃって、行きたいです、大好きな先輩に行かされたいですって、精一杯の気持ちを込めて言葉にしたんです。そしたら先輩が行っていいよって言いながら指を早めたんです。それを聞いて、 から染めちゃって、私は夢の中でなんてこと考えちゃったんだろうとか、風でぼんやりした頭を精一杯使って、お休みの数日間先輩のことばっかり考えながら過ごしていたんです。私、先輩と話しながら何しちゃうなんて、なんでもないです。というか、結局最後まで話しちゃってすみませんでした。この変な夢の話なんか夢中になって話しちゃって先輩、ドキドキしてくれてたんですか？そうだったんですね。先輩のそういうエッチなところも好きです。はい、私は先輩のこと大好きです。またドキドキする点はしましょうね。